者ってのことは何ね、何でしましょう。
私は明日のことは何もわからないけれど、恐れはしない。主イエスの言葉を信じ任せて、
No.
それでは聖書を開くください。今日の聖書箇所は使徒の働きの23章に入ってまいります。先週に引き続きましてですね、22章から今度は23章に入ってまいりまして、もうこの使徒の働きもあとちょっとで終わっちゃいますけどね、28章までですからね、もう23章ですからね、もうすぐ終わっちゃいます。もうパウロがだんだんとなんて言うんですかね、まあローマに行って、ローマに行く手はずになっていってしまうっていうところですかね。今日はそういったところです。23章のところをからお願いします。そっちとのですね、パウロは議会を見つめてこう言った。兄弟たちよ、私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきました。すると大祭司アナニアはパウロのそばに立っている者たちに彼の口を打てと命じた。その時パウロはアナニアに向かってこう言った。ああ白く塗った壁、神があなたを打たれる。あなたは律法に従って私を裁く座につきながら律法に背いて私を打てと命じるのです。するとそばに立っている者たちが、あなたは神の大祭司を罵るのかと言ったので、パウロは兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはいけないと書いてある。しかしパウロは彼らの一部がサドカイ人、一部がパリサイ人であるのを見て取って、議会の中で大叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人ではあり、パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。彼がこう言うと、パリサイ人とサリカイ人、サドカイ人との間に意見の衝突が起こる。議会は2つに分かれた。サドカイ人は復活はなく見つかりも霊もないと言い、パリサイ人はどちらもあると言っていたからである。騒ぎがいよいよ大きくなり、パリサイ派のある立法学者たちが立ち上がって激しく論じて、私たちはこの人に何の悪い点も見出さない、もしかしたら霊か見つかりが彼に語りかけたのかもしれないと言って、論争がますます激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵隊に下に降りていって、パウロを彼の中から力づきで引き出し、兵隊に連れてくるように命じた。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言われた。夜が明けるとユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓い合った。この陰謀に加わった者は40人以上である。彼らは祭司長たち長老たちのところに行ってこう言った。私たちはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓い合います。そこで今あなた方は議会と組んでパウロのことをもっと詳しく調べるふりをして、彼をあなた方のところに連れてくるように千人隊長に願い出てください。私たちの方では彼がそこに近づく前に 殺す手はずにしている。ところがパウロの姉妹の子がこの待ち伏せのことを耳にし、庭園に入ってパウロにそれを知らせた。そこでパウロは百人隊長の一人を呼んで、この青年を、千人隊長のところに連れて行ってください、お伝えすることがありますからと言って、百人隊長は彼を連れて千人隊長のもとに行き、囚人のパウロが私を呼んでこの青年をあなたにお話しすることがあるので、あなたのところに連れて行くようにと頼みましたと言った。千人隊長は彼の手を取り、誰もいないところに連れて行って、私に伝えたいということは何なのか、何かと尋ねた。すると彼はこう言った。ユダヤ人たちはパウロについてもっと詳しく調べようとしているかに見せかけ、明日議会にパウロを連れてきてくださるようにあなたにお願いすることを申し合わせました。どうか彼らの願いを聞き入れないでください。40人以上の者がパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い合って彼を待ち伏せしているのです。今彼らは手はずを整え、あなたの承諾を持っている、待っている。そこで千人隊長はこのことを私に知らせたことは誰にも漏らすなと命じて、この青年を帰らせた。そして二人の百人隊長を呼び、今夜9時カイザリアに向けて出発できるように歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を整えようと言いつけた。またパウロを乗せて無事に総督ペリスクのもとに送り届けるように馬の用意もさせた。そして次のような文面もの手紙を書いた。クラウディオ・ルシア、死んで総督ペリスク閣下にご挨拶申し上げます。この者がユダヤ人に捕らえられ、まさに殺されようとしていた時、彼がローマ市民であることを知りましたので、私は兵隊を率いて行って彼を助け出しました。それからどんな理由で彼が訴えられたのかを知ろうと思い、彼をユダヤ人の議会に出頭させました。その結果、彼が訴えられているのはユダヤ人の立法に関する問題のためで、死刑や投獄に当たる罪はないことが分かりました。しかしこの者に対する陰謀があるという情報を得ましたので、私は直ちに彼を閣下のもとにお送りし、訴える者たちには閣下の前でこのことを訴えるようにと言い渡しておきました。そこで兵士たちは命じられた通りにパウロを引き取り、夜中アンテパトリスまで連れて行き、翌日騎兵たちにパウロの護送を任せて兵営に帰る。騎兵たちはカイザリアに着き、総督に手紙を手渡してパウロを引き合わせた。総督は手紙を読んでからパウロにどの州のものかと尋ね、キリキアの出であるということを知って、あなたを鍛えるものが手からよく聞くことにしようと言った。そしてヘロデの官邸に彼を守っておくように命じたとありますように、今日はこのいよいよパウロはですね、議会、ユダヤ人の議会のところですね、弁明させられたわけなんですけども、もう次の日にはユダヤ人の何ですか、議会の間でもうパウロを殺すっていう、もう計画が立った、陰謀があったということで、もう千人隊長の方にもその知らせが入ったですね。まあこの時パウロにはね、助けてたが何人もいましたので、すごい助かりましたけどね。 俺がもし専任隊長の方まで話が行ってなかったら、もう次の日議会に行った時に殺されてたんでしょうけどね。なんとか姉妹、パウロの姉妹の子、そして経営にいた人ですかね、百人隊長を呼んでですね、そして囚人パウロがこう言ってますっていうことを千人隊長に言って、そして千人隊長はそれを聞いて兵隊まで、そして護送してパウロをカイザリアまで運んだっていうことですね。どっちが上司なのかわからないですからね、この感じだと。パウロの方が、囚人パウロの方が身分が上みたいな感じになっちゃってますけどね。パウロを護送するために兵隊までつけてですね、そして、歩兵200人、騎兵70人、総兵200人、相当な軍隊ですよね。歩兵だけで200人ですね。総兵が200人。もうこれで400人ですよね。そして、騎兵。馬の乗ってる人たちだけで70人。相当な軍勢ですよね。それくらいまでしてないと危なかったということですね。ですから、この40人以上、陰謀、殺す陰謀説は、あったけれども、なんとか、パウロ、千人隊長、百人隊長、また、他の人たちに助けられて、ここから抜け出すことができることになったわけですね。こういった、神様にあることですから、私たちっていうのは、主にあって歩んでいくときに、このような守りに遭う。ことっていうのは多々あります。で、私たちも危険に、キリストの皆によって危険にさらされることがたくさんある。過去日本にですね、本当に日本の教会は迫害をされて、そして戦時中に牧師さんが何人もこの投獄された、そして死んだ人もいるわけですね。その牢で、で、戦後はそういうことがないようにと言ってる割にはですね、大して変わってないようにやってることもあるわけですね。で、私たちは、今、日本はね、憲法っていうのが改正されて、宗教の自由っていうのがありますんで、自由に発言したり、できますけれども、これが戦前だったらそういったことできなかったわけですね。全部なんだったっけな、もう中国と同じですよね。今の現在の中国とか北朝鮮と同じ、情報統制させられて、そして教会なんかあってはならないみたいな感じ、そして天皇は神であるということを教えられる、そしてそれに従わない者がいればもう精神異常ということで病院に行きになっちゃうわけですね。投獄されたとか、そんなのへっちゃらでいっぱいあったわけ。日本中そこら辺でそういった事件がたくさんあったわけですから、教会の働きをしてた牧師さんも何の罪も犯してないのに投獄されて、そして精神異常だと言われて、ろくなご飯も食べさせられないで死んじゃった人もいる、ね、そしてユダヤ人の人もいたわけですね。ユダヤ人の人たちもキリスト教じゃないですけども、日本で過ごしてた。だけども戦後終わってみたら、その人はピアニストだったんですけどね、有名なピアニストですね。で、有名なピアニストなんだけども、戦後やっぱ食べるものがないんですよ。 もう餓死寸前だったらしいです。その日本人の人がね、発見した時にヘブル、そのユダヤ人の人ね、餓死寸前で、なんとか命は取り留められて、その後東京芸大とかね、今でいう東京音楽大学とかね、日本の一番有名な大学の先生になって、教えたりなんかして、それで収入を得ることができた。もうすごい有名な、超有名なピアニストですよ、その人。欧米でもね、日本ではそんなに知られてなかったんですけど、でもかなり相当有名なピアニストで、その人は日本に残っちゃった、そういう目にあっちゃう。でもあんまりそんな長生きされなかったような記憶はしてますけどね。その後結構ちょっとしてから亡くなられちゃったって聞いてますけどね。ですから本当に人間の教え、神様に従わない教え、聖書から来てない教えで人間を統制しようとすると、とんでもないことになるんだということですね。やっぱりわかるんですね。やっぱりこの私たちはこの聖書から神様のことを知っていくということがいかに重要であるかということがわかるわけです。上に立つ人が間違ってたら、もう全部が下が偉いことになっちゃうんですね。上に立つ人がもし聖書によく通じている、神様のことをよく知っていて、そして神様を褒めたたえる人で、そして統治能力があるダビデのような人だったら、どんなに素晴らしいだろうと思いますよね。民も喜ぶ。上に立つものがいいものであれば、良いものであれば民も喜ぶって書いてある、ね、私たちもそうです、ね、今この日本ではクリスチャン、数少ないクリスチャン、クリスチャンの数すごい少ないですよね。でもその中にあっても、やっぱりこう私たちは何を守っていったらいいか、やっぱり神様にある信仰の歩みをしっかりしていく、進んでいく、ね、いろんな暑さとか、もう寒さとか、体調が優れなかったり、いろんなことあります。ね、そういった時に神様から知恵をいただいて対処していくことができるようになってくる。これとても素晴らしいことですよ、ね、信仰の歩みをしていく上において、さまざまな試練があっても、このようにパウロのように切り抜けていくことができる人ってなかなか少ないです。で、このように歩んでいくことができる。でこうパウロは大祭司の人にアナニアに向かって、あなたは白く塗った壁のようなものだって言ったわけですね。神があなたを打たれる、もう壁っていうのは生きてないわけ、死んでるんです。そんなような状態になってしまってはいけないんですね。大祭司であろうなんだと関係ないわけ、神の御前にあって信仰に歩んでなければ、私たちも白く塗ったような壁みたいな存在になっちゃう、ね、この後多分アナニアは撃たれたでしょうね。主に亡くなったと思いますよ。主が撃たれるって書いてありますからね。ああ白く塗った壁、神があなたを打たれるって書いてきてるわけです。パウロ。ああ、なんていうことを、主の御前で大きな罪を犯したってことですね。主が、神が打たれる、打たれたと思いますね。打ったかどうか書いてないですけど。 ね。壁っていう、まあ、きれいに見えますけどね、生きてないですから、命がないですからね。ですから本当にこの、パウロは このアナニア、まあ、この仲介書にはここに書いてあるね、何年って書いてあるか、ちょっと老眼で私ちょっと見えないですけど、仲介にはアナニアはですね、紀元48年から58年頃大祭司であったということで、紀元48年から58年で大祭司で、アナニアは傲慢で威張っていたと言われている。パウロが大胆に語ったので怒って口を出したのであろう。そしてこの白く塗った壁っていうところの仲介にはこういうことですね。崩れそうな壁に外から白い漆喰を塗って一時的に保護することから、外見はよく見えても内部に危険をはらんでいることを意味。立法に背いて私を撃てと命じるのです。ユダヤの立法によれば被告は有罪と決定されるまでは保護される。したがって打つことは違法になる。そして5節の部分の仲介ではですね、彼が大祭司だと知らなかった。パウロは視力が弱く識別できなかったと考える者もいるが、おそらくあのような人物が大祭司だとは知らなかったという気抜き肉であろう。まあもちろん大祭司知ってたと思いますけどねアナニアって有名な人ですからね、知ってたと思いますけど、あんたが大祭司だと知らんかったって言ったでしょ、うまいことね、パウロもね。どうせ神様が打たれるんだもん、しょうがないですよね。パウロが打つわけじゃない、あなたが言った言葉がその通りになるんですよ、神の御前で言ったことはその通りになりますね。神の御前で悪く言ったりなんかすることは良くないことだ。ここでも分かりますよね。ましてや大祭司っていう職務にあってですね、立法に背くなんてとんでもない話だ。ね。大祭司っていうのはそういう、まあ私たちもキリストを信じて、祭司の役割であるわけです。キリストの御前にあって、キリストがいかに清いお方であるか、そして愛にあふれたお方であるか、私たちは心を持って神様を知ってますからね。祈りにおいて、さまざまなことにあって心と心がつながっている祭司なんです、私たち。で、大祭司はどうなるか、イエス・キリストですよね。ですから私たちはこのキリストを通して神様にお祈りするし、御言葉を教えていただくし、聖霊を通して知恵をいただくしということです。ですから私たちは本当にこの清いお方、キリスト、聖霊なるお方、天の父なる神、この三位一体の神様によって私たちはいつも信仰によって歩む。サタンはここを信仰をやめさせよう、必死になって殺したりする計画もあげるでしょう。でも私たちはその中をくぐり抜けて歩む、そういう歩みをしていく必要があるわけです。 のほほんとして歩んでたら、やられちゃいます。あっという間に。ですから、いつも主にあって、祈り、歩んでいくっていう、いかに大切であるかということですね。この今日の聖書箇所からもわかるんじゃないでしょうかね。それでは、祈りを持って御言葉を聞きたいと思います。天の神様、今日の御言葉ありがとうございます。どうぞ私たち一人一人が、あなたの清い、清さ、また優しさ、優、そしてあなたの止めどもない愛の中にあって、私たちが信仰の歩みをしていくことができますことを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人がその世の中にあって、主にあってさらに大胆に歩んでいくことができますようにどうぞお覚えください。この時を感謝してイエス様の名前によってお願いします。アーメン。それでは最後に賛美したいと思います。それではどうぞお立ちください。さあ御神よ、皆お目を伝説賛美しましょう。どうぞお座りください。